イエス・キリストはゲラサ地方で悪霊に取り憑かれた男を癒した後、船に乗り込み再びカファルナウムへと戻ってこられました。新共同訳聖書で後ろに地図がついている聖書をお持ちの方は、そちらの地図の6番、新約時代のパレスチナというページをお開きいただきたいと思います。地図の6番、新約時代のパレスチナ、そちらをご覧いただきますと、地図の真ん中より少し右の部分にゲラサと書かれた場所があることがわかります。そのゲラサの左上の部分にガリラヤ湖があります。イエス様はマルコによる福音書の4章35節で、荒れ狂うガリラヤ湖を渡ってゲラサのあるデカポリス地方にやってきました。そして今再び来た道を戻るようにガリラヤ湖を渡ってカファルナウムへと帰って行かれたのです。今朝与えられています聖書箇所は21節から43節と少し長い分行であります。新共同訳聖書には込み出しで、ヤイロの娘とイエスの服に触れる女と書かれてあります。この込み出しにあるように、ここには2つの出来事が続けて記録されています。はじめに22節のところを見ると、ヤイロという名前の街道長が出てきて、死にかけている幼い娘を助けてくれるようイエス様に助けを求めています。ところが25節に移ると、突然12年間出血の止まらない女性が出てきて、ヤイロの家へ向かう途中でしたが、イエス様は一時足を止め、その女性の癒しに関わっておられます。女性の癒しが終わった後に、再びヤイロの娘の話が35節で始まっております。こうしてみると、ヤイロの娘の話にサンドイッチのように挟まれるようにして、この出血の止まらない女性の話が組み込まれていることがわかるのです。ややこしい話だなと感じられる方もおられるかもしれません。しかし思い出してみますと、多くの群衆に追いかけられるようにしてゲラサに出かけられたイエス様でしたから、帰ってくるのを今か今かと待ち望んでいるカファルナウムの人々の期待というものは当然大きなものであったと思います。ですから街道長のヤイロがイエス様を何とか自宅まで連れて行こうとしても、そんなことはお構いなしに、次から次へと人々が群がってイエス様を引っ張りだこのようにしていたことは容易に想像することができるのです。ヤイロの娘の話に割り込むようにして出血の止まらない女性がイエス様に助けを求めていっても、それは当然のことであると思います。みんな必死になって助けを求めていたのです。ただそのように少し話がややこしくごちゃ混ぜになっているかのように感じられるかもしれませんが、今朝の箇所に記されている2つの出来事というのは一つの事柄を指し示しているのです。その一つの事柄というのは私たち自身の事柄でもあります。すなわち救いに関わる事柄です。私たちは今朝の聖書箇所の2つの出来事を通して私たち自身に関わる救いの事柄を見つめることができるのです。はじめに21節以降でイエス様がカファルナウムに到着されるとすぐ大勢の人々がそばに集まってきたとあります。そうした中に街道長の一人でヤイロという人物がイエス様の前に進み出て足元にひれ伏したとあります。ここに記されている街道長という立場ですが、街道長とは当時のユダヤ人たちが礼拝を捧げていたシナゴーグという礼拝堂の責任を任されていた代表者を指しています。ただ責任を任されていたといっても今日でいう教会の牧師とは違っております。牧師というよりはむしろ教会の代表役員と司長あるいは長長を足したような、そういった立場にあったと考える方が近いかもしれません。 このヤイロという人物は、その名前には神の眼差しが注がれた人という意味があります。家族がこのような信仰深い名前をつけるほどですから、きっと厳格な家庭で育った人物であっただろうと思います。ユダヤ社会において各市町村に置かれているシナゴーグの街道長を任せられるというのは大変名誉なことでありました。しかしそのような大変名誉な立場に置かれている人が、人々の見ている目の前で突然ひれ伏して助けを求めたのです。22節から24節にこう書かれてあります。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。人々からの人望も厚い、そういった人が娘の助けを求めて突然イエス様の足元にひれ伏したのです。これには周囲の群衆も皆驚いたことであっただろうと思います。しかしただ単に人望の厚い人物がひれ伏すということで驚いたのではないと思います。ここでの出来事は私たちが思っているよりもより深刻なものであると思います。街道長ヤイロは先ほども述べましたように、街道での責任を担うとともに、その地域一帯の取りまとめ役にありました。それと同時に、厳格なユダヤ教徒として、信仰者の模範でもありましたのです。ありましたので、こうした人物がナザレのイエスにひれ伏すということに対して、人々は動揺を隠せなかったと思うのです。信仰者の代表としてヤイロはこれまで多くの信徒の心の支えになっていたに違いありません。いかなる時も信仰によって立ち、熱心に教え、律法を忠実に守る人物であったと思います。それは間違いなく信仰者の模範と言ってもよいと思うのです。けれども、その信仰者の模範たるヤイロが、自分の娘が死にかかっているその最も危機的状況の中において、言ってみれば厳格なユダヤ教徒としてのこれまでの信仰を人々に示すその時になって、律法学者たちから忌み嫌われているあのナザレのイエスに追いすがったのです。ファリサイ派や律法学者たちから殺意を持たれるほどに嫌われていたあの律法破りと呼ばれていたナザレのイエスにひれ伏したのです。今カファルナウムに集まっている群衆はイエス様の癒しを求めてやってきた人々です。ですから律法学者のようにイエス様を律法破りとして罵る人はいなかったと思います。けれども、それでも厳格なユダヤ教徒であるヤイロがイエス・キリストにひれ伏している姿は驚きを持って映ったと思います。しかしヤイロはそれまで築き上げてきた威厳あるいは信頼といったものを損なってでもイエス・キリストに助けを求めなくてはならなかったのです。彼の幼い娘が今にも死にそうだったからです。地域の代表者、信仰生活の模範者、そういったものを全て投げ打ってでも彼はイエス・キリストに追いすがらなければならなかったのです。愛する娘を思うならばもはやなりふりなど構っていられなかったのです。イエス様はそうしたヤイロの姿をご覧になり、ここでは何もおっしゃらずにただ一緒に出かけて行かれた、まあ、そのように行動されているのです。愛する誰かのためになりふりなど構っていられない、これは私たち一人一人に与えられている信仰と重ねてみて取ることができるのではないかと思うのです。ある種私たちは信仰生活が長引くとどこかで信仰的な欲望というものが出てくるかもしれません。まあ、信仰的な欲望という表現は正しくないかもしれません。それはどちらかというと世間体を気にした信仰者の振る舞いと表現した方がいいかもしれません。 しかしここに表現されているヤイロの姿は、自らの信仰というもの、これまで築き上げてきたものを全て投げ払ってイエス・キリストにひれ伏す、こうした信仰の姿であることを私たちは知らされるのです。そうしたところに突然出血の止まらない女性が登場してくるのです。25節から26節を見ると、彼女は出血が12年間止まらず、多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけだったと書いてあります。この出血に関してですが、これは女性の生理的なものを指しています。ただしその際の出血が12年間止まらないというのです。この女性が味わってきた苦しみがいかに深かったものか、25節から26節を見ただけで容易に想像することができると思います。痛みや貧血などによる肉体的な苦しみは当然あったでしょう。しかしそれ以上に精神的な苦しみはもっとひどかっただろうと思います。高い診察費を支払って多くの医者にかかっても結局は治らない、次から次へと医者を当たるがそれでも結局良くならない、医者の間をたらい回しにされた挙句、しまいには全ての財産を使い果たしても、この女性の努力は徒労に終わってしまったのです。そして肉体的苦痛と精神的苦痛の他に、この女性を苦しめていたもの、それが信仰的苦痛でありました。旧約聖書レビ記、先ほどご覧いただいた15章には、男性と女性のそれぞれの生理的な事柄に関する規定が記されています。これはかつて幕屋を用いて荒れ野を移動していたイスラエル共同体が、途中あらゆる感染症や性病にかからないようにするため、共同体の衛生面を保つための自衛手段であったと言われています。また同時に信仰的な観点から性的不貧困を防ぐための実家の規定に基づく戒めであったと言われています。このレビ記15章の規定に従うならば、生理により出血が始まった女性は7日間汚れたものとして周囲の誰にも触れてはならないと記されています。ここで言う汚れているというのは、厳密には今日で使われているような差別用語としての汚れるという意味ではなく、神の性別、聖なる別離を受けたものとして人の間から隔離されなければならないといった信仰的な意味があります。しかしこの旧約の時代から厳格に守られてきたこの規定によって、12年間出血の止まらないこの女性はとてつもない苦しみを味わっていたのです。一部の医者や祭司を除いて12年間ほとんど誰とも会話してはならないし、触れてはならない。当然礼拝の場に出てくることも許されなかったのです。ですからたとえ自分の病を癒してもらいたいと願っていても、礼拝の場に来て祈ることができなかったのです。神様の前に集うことができない苦しみ、信仰者としての苦しみの極致をこの女性は味わっていたのです。この女性の12年間の歩みはまさに絶望の日々であったと言えます。明日に希望を持つことができない、今日何のために生きているかがわからない、そういった絶望の中をただ歩んでいるだけの歩みであったのです。そういった絶望の中を歩んでいた女性がふとイエス様のことを聞きつけて、群衆の中に紛れ込み後ろからイエス様の服に触れたと書いてあります。先ほどの街道長ヤイロと同じでありますが、この女性もあらゆる医者からさじを投げられ、もはや一切の望みも絶たれたかに見える、その中で藁にもすがる思いでイエス様に追いすがったのです。私はこの箇所を読んでいて、12年もの間共同体から隔離されて人間らしい生活を送ってくることができなかったこの女性が、 まだ生きる望みを捨てていなかったということになぜだろうかという疑問を抱くのです。なぜこの女性は絶望に塗り替えられてしまったその人生をまだ諦めないでいることができたのだろう、そう思うのです。ひょっとしたらこの女性の中では生きる望みというものはとうの昔に捨て去られていたのではないだろうかと、そう思うのです。もはや自分の中には望みはない、もし望みを持っていたならばイエス・キリストに追いすがることはできなかったと思わされるのです。なぜかというと、先ほどのヤイロの娘、そうした幼い娘を抱え持つ彼においても、自分自身がこれまで築き上げてきた業績、あるいは人々からの信頼といったものを全て投げ打ってまでイエス・キリストに追いつかったのであります。この人物と同じように、私たちは本当に絶望の淵に立たされた時、何とかしてそこから歩み出そうと、希望へと導かれるようにギリギリのラインで歩み出せるように頑張ろうと考えてしまいます。しかしキリスト信仰とは、考えてみればそのギリギリのライン、最後の藁にもすがる思いで捕まえている藁を手放すことではないかと思わされるのです。すべて自分自身が想像する、あるいは抱いている希望、あるいは望みといったものを、もうそれすらも神様に委ねることであると思わされるのです。こうしたイエス・キリストのことを聞きつけた10年12年間出血の止まらない女性は、この方の服にでも触れれば癒していただける、そうした一縷の望みを抱いてそのように行動したかもしれません。しかしそこに至るまでの歩みは、一切の希望すらを投げ打っていた歩みであったということができると思うのです。救われるという言葉、これは本当に考えてみれば絶望の裏返しであると思います。絶望を本当に心から体験していないと救いの体験を味わうことはできません。先ほど23節で街道長ヤイロが語っていた言葉、私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう、この娘は助かり生きるでしょうという言葉も、娘は救われ生きるでしょう、そう訳すのが正しいと思います。二人とも病気がただ癒されることを願っているのではありません。絶望のただ中にいるものしか味わうことができない救いを求めているのです。たとえ娘の病気が癒されたとしても、人々の前でひれ伏したヤイロが失った信仰者としての自尊心や名声は返ってきません。またたとえ出血が収まっても、この女性が費やした12年間という時間とお金は返ってきません。ただそういった病気が癒されることをのみ、それを二人は求めているわけではないのです。たとえ健康な体を持っていようが、病気の中にあろうが、どんな人間でも必要としている救い、その救いを二人は求めていたのです。29節でイエス様の服に触れた女性はたちまち出血が収まり、病気が癒されることを感じたとあります。12年にも及ぶこの女性を苦しめていた病が癒された瞬間であります。しかし本当に大切な救いの出来事はその後に書かれています。30節から34節をご覧ください。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もう その病気にかからず元気に暮らしなさい。イエス様はご自分の服に触れたものを探し求められたのです。イエス様は病気さえ治ればあとは自由にしていいとおっしゃるのではありません。その人を探し出し、その人の罪と向き合い、一切を引き受けようとされるのです。イエス様は群衆の中であろうが、荒れ野の中にいようが、救いを求める者を探し出し、呼び求めるお方なのです。それはまるで、ヤイロの方から、あるいは出血の止まらない女性の方から、イエス様を見つけ出して、捉えているかのように思われてしまいますが、本当はイエス様の方が彼らを捉えようとしておられるということに気づいていただきたいのです。それは私たち一人一人に対しても、まさにイエス・キリストがそうされているのと同じであるのです。救いとはイエス・キリストに捕らえられる、そこから生まれるものであるのです。34節でイエス様は女性に対して、あなたの信仰があなたを救ったと言っています。この言葉が語られた時、この女性の救いの御業は成し遂げられたのです。ですから私たちはこの女性がイエス様の服に触れて病気が治ることの方に、その出来事の中心を見てしまいそうになってしまいますが、本当に大切なのはイエス様がこの女性から全てありのままを聞き入れ、それを十字架の上まで担ってくださること、それを引き受けられたということを見つめることにあります。34節の言葉、あなたの信仰があなたを救った、この言葉は何か女性に秀でたものがあったということを言っているわけではありません。確かに12年に及ぶ病の中での歩みは誰にも理解できないような過酷な歩みであったでしょう。だからといってイエス様はこの女性が苦労したことを通して優れた信仰だと言っているわけではありません。この女性の中にも当然罪や咎はあります。人間の目から見てたとえ素晴らしいと思える信仰であっても、神様の目から見たならばそれは罪にまみれた信仰などとは呼べないものであるかもしれません。しかしイエス様はこの女性の信仰とは呼べない信仰、それをあなたの信仰と呼んでくださるのです。信仰とは呼べないものをイエス様は装ってくださり、それを再び女性に返して、あなたの信仰があなたを救ったのだ、そう言ってくださるのです。イエス様に捕らえられるとはこういうことなのです。12年間出血で苦しんだこの女性と同じように、13年という歳月を病院のベッドの上で過ごし、その後の人生も病と共に歩まれた人がいます。それが今朝の説教題にあります道ありきという小説を記した作家の三浦綾子さんです。道ありきは昭和42年から43年まで雑誌の主婦の友に掲載された、三浦綾子さん自身の20代から30代までを綴った自伝的小説です。三浦さんはこの小説の中でご自分の病と虚無感に満ちた過酷な半生をありのままに綴っています。日本が第二次世界大戦で敗戦したのと同時に、これまで教えていた教科書を墨で黒く塗りつぶすよう生徒に命じながら、これまで間違ってきたことを偉そうに教えてきた自分に対して恥ずかしさと口惜しさでいっぱいになりながら、三浦綾子さんは20代前半で癒しようもない深い虚無感に襲われます。その癒されない虚無感は彼女を二重婚約、アルコール中毒へと駆り立てていきます。さらには肺結核という当時では絶望的とも取れる病にかかり、人生の最も華やいだ時期を13年にもわたって病院のベッドの上で過ごすことになるのです。自分には道がない、この先一寸先にも道なんてものは存在しない、 そう思っていた三浦さんに、しかし主は歩み寄って来られたのです。クリスチャンの前川忠さんという方との出会いが、その後の三浦絢子さんを大きく変えたのです。前川さんは深い虚無感と絶望感に襲われている三浦絢子さんに優しくこのように語りかけます。絢ちゃん、人間はね、一人一人に与えられた道があるんですよ。道はない、そう思い続けていた三浦さんに、神様は前川さんを通して道はあるとおっしゃるのです。この三浦絢子さんですが、皆様もご存知のように肺結核に始まり、脊髄カリウス、そして晩年はパーキンソン病という病と戦いながらも、クリスチャン作家として77年の歩みを歩み通されたのです。一人一人に道が与えられている。この三浦絢子さんもまたイエス・キリストと出会い、罪を許され救いに預かったからこそ、喜ばしき歩みを成したということができると思うのです。先ほど紹介した街道長ヤイロ、そして12年間出血の止まらなかった女性、この人々が自分たちの救いに本当に巡り合える、私の救いの道はここだと確信を持って言える道を、イエス・キリストとの出会いを通してはっきりと示される、そこに私たちの本来歩むべき最も輝かしい命の尊さというものが掲げられるのではないかと改めて思わされるのです。イエス・キリストは私たち一人一人に対して、あなたの信仰があなたを救った、私たち一人一人に対して道はあるとはっきりと語りかけてくださるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たち一人一人に救いの道を備えていてくださっています。私たち自身の力ではどうすることも、また抗うこともできないこの罪の力、それら一切をあなたの御子イエス・キリストは十字架の上で引き受けてくださいました。しかしそれだけでは終わりませんでした。よみがえりの命を私たちに与えてくださっているのです。神様、私たちは本来あなたの御前に取るに足らないものであります。あなたの御前において信仰を持つなどと到底恐れ多くて言えない者たちであります。しかし救い主イエスは私たちにはっきりと、あなたの信仰があなたを救った、そう語ってくださっています。神様、その出来事に心から喜び感謝いたします。どうか今、仙台東六番町教会に集っておられる兄弟姉妹方一人一人の信仰を聖霊の御力を通して強めてください。この新しい1週間、あなたと共にある歩みを成していくことができるように導いてください。教会学校の子どもたちもどうかお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。